もしもし、テレフォン人生相談です。
はい、
今日はどういったご相談ですか？
はい、私は79歳の主婦です。
はい、
昨年暮れに主人が急に亡くなりまして、55年間連れ添ったんですけれども、
はい、
87歳でした。
87歳。
はい、
はい、
全然覚悟してなかったの で、で今毎日忘れられなくて、
うん、
部屋のあちこちに写真を貼って、ね、それを見てお父さん今日はこうだったああだったって言いながら報告してますけども涙が止まらないんです、はい、
あ、
それで私自身も昨年悪性リンパ腫に発症いたしまして、
はい、
抗がん剤治療を8回続けてそれが終わったところなんですけれども、
はい、
まあ、終わってからやっぱり、まあ、副作用がありましてね、手足のしびれとか、
はい、
倦怠感とか、いろいろ体調が悪いんですけれども、ね、そこに主人の亡くなったものですので、もういろいろ重なっちゃって毎日が体は疲れるし涙は出るし、
うん、
もうお父さんの後を追うしかないかなと思ったりして、なかなか前向きにならないんです。
なるほど。
で、子供たちに話しても、
はい、
まあ平均年寿命を通り越したんだからしょうがないじゃないかとか、もうその話は何回も聞いたからいいよっていう感じで、
あらららら、
全然その、まあ、割り切っちゃって私のその話を聞いてくれないんで、
ちなみにお子様たちっていうのは、
はい、
男女それと年齢を教えていただける、
はい、長男が55歳です、
はい、
で長女が50歳です、
はい、
で長男は1人ですけども長女は結婚してます。
ご結婚されてるご長女の方はもう別なところにお住まい？
そうです。
でお子さんもいらっしゃる？
子供はいませんけれども。
あ、お子さんいらっしゃらないの、
はい、
じゃあお孫さんがいないのね。
孫いないです。
あら、まあ、
は
い、でご長男はお一人で、そうするとあなたと今ご一緒にお住まい？
長男は、うん、ちょっと別なところにいて、あまり来ないんでメールでやり取りしてます。
なるほど、
うん、
じゃああなたは何、全くお一人で今お住まいなの？
そうです、一人です。
じゃあお食事なんかはどうされて
るの？あ、それはもう自分で作ってます。抗がん剤のお薬がありますので、1日3食食べないといけないので。
あ、なるほどなるほど、
うん、まあ、少量だけど食べて薬飲んでます、
う
ん、
そうですよね、胃のためにもその方がいいですよね、
はい、
お薬飲んでると、
はい、
あと運動は？
足のしびれを解消するために、うん、今ウォーキングしてます。
これは1日にどれぐらい？
今はあんまり歩けないんで、1000歩で約10分ですね。
なんか厚生労働省は食事の支度をするのにほら台所に立つじゃないですか。
はい、立ちます。
立つ時に動きますよね、
はいはい、
イレギュラーに、あれも運動のうちに入れていいってことを言ってますから。
そうですか。
その分も運動はされてればね。
そうですね、うん、あと自分の寝室が2階なもんですから、階段に登ったり降りたりしてます。
なるほど、
はい、
そうすると主にそのお父さんって言って思い出しちゃうのはどんな時？
朝必ずお父さんおはようって言って、
ま
あ、家の前でお線香あげて鼻の水をかいて、うん、でそこでいろいろ話するんですよ、
うん、
今日はこうするから見守っててねって、
うん、
それで夜寝る前に、今日はこういうことがあってこうだったああだったよって、じゃあおやすみって言ってます、
うん、朝晩ということですね、
は
い、
朝晩です、
うん、
あとはまあ、もう部屋のところに全部写真がいろいろ貼ってあるから、
はい、
その写真に対してじゃあ行ってくるよとか、
うん、何かしてらっしゃるの？
うん、何もしてないんですけども、
買い物行ったり、
買い物行ったりとか、うんうん、で行ってきますとか帰ってきましたとかって言ってますけどもね。
なるほど。周りには何かお知り合いいらっしゃらないの？
周りは誰もいません。
あら、そうなんですか。
まあ、うちは組はいっぱい25組ありますけども、組うちの人と話したこともないです。
その組っていうのは町内会みたいなもの？
町内会で、
うん
うん、でゴミ捨てる時にちょっと会うと、うん、ちょこっと話するぐらいで、
うん、
別に喧嘩してるわけじゃないんですけど、
うん、
話はしません。
ああ、そうですか。
だから一日中一人です、
うん、
はい、
そうすると考えてるのは、
はい、
涙涙涙っておっしゃってたけど、
はい、
寂しいの？
寂しい。
寂しいの？
そう。
なるほど、
はい。
ということで今日のご質問はそうすると何になります？
早く前向きになりたいんです。も こと前へ進まなきゃなとは思うんですけど。
いや、例えば、うん、お父さんは肉体的には亡くなっちゃってるけど、うん、自分の心の中にはずっといるからいいじゃないっていう考え方もあると思うんだけど。
ああ、はいはいはい、うん。そうですね。
そうじゃなくて、はい、うん、割り切ってお父さん忘れて前へ行きたい。
いや、全く忘れられません。
でしょ、
うん、だから先ほども先生がおっしゃったように、うん、もう心の中にいるんだなっていうことで、うん、住みたいと思います。
あ、でいずれにしてもその、うん、涙が出ないようにしたいわけ。じゃあ
そうですね、なかなか踏ん切りがつかなくて。
ああ、なるほどね、うん、
はい、
わかりました。じゃあ今日はですね、はい、精神科医の高橋龍太郎先生がいらしてますので伺ってみたいと思います。
あ、はい、
先生よろしくお願いいたします。
はい、
はじめまして、高橋です。
よろしくお願いいたします。
さっきからお声をお聞きしてると、はい、えらく元気なんですけど。
まあ、友達にも声だけ、あの電話でいつも言われます、元気で、うん、
だから、
はい、
本当の辛い時期は、うん、
はい、
もう過ぎてんだと思いますよ、うん、だから今までの、ことと同じ延長線上じゃないようにしていくってことが多分大事だと思うんですよね。
はいはい、
もっと単純な言い方すると、部屋中に写真を貼るというのは、
はい、
まあ要するに人が亡くなった時の儀式でいうと物儀式っていうんですけど、
はい、
大体3ヶ月ぐらい、要するにその人のことをもう刻みつけて忘れない、もう どの瞬間でも一緒の状態にいたいっていうのは大体3ヶ月で、そういう時には写真をたくさん貼っているっていうことはすごく心を和ませるの。
はい。
ね。で、一体感があって気持ちが落ち着くんですけれど、声がそれぐらいお元気で、少なくとも心の中では少し強さが蘇ってるっていう時は、
はい、
あんまりお部屋の周りに、
はい、
写真を貼っつけておくと、
はい、
あなたの健康的な部分が覆い隠されてしまうことが多分あると思うんですね。
はい、
っていうのは、脳っていうのは同時進行で2つのことを考えることはできないんですよ。
はい、
そうすると日中ベタベタ写真を貼ってで、
はい、
ご主人のことを考えてると、
はい、
本当にあなたが今この年齢でやるべき健康的な部分が頭によぎったとしても、それがもう封印されてしまう、
はい、
だから、
はい、
部屋の写真はちょっと外しましょう。
はい、わかりました、ね、はい、
それで、はい、ちょっとさっきから心配してるのに、そんなにお元気なのにその地域の組の人と交流がないっていうの、それはなんでなんですか。
まあ、こっちから話しかけると向こうはすごい喜んで来てくれるんですけど、うん、私があんまり、うん、話しかけたくないんで。
え それはなんでなの、差し支えなければ。
うちの中のことはあんまり、近所ですからすぐ分かっちゃうわけですよ、うん、だから、うん、あまり知らせたくないしということで。
ん、それはご主人がいる時も、
あの主人の方も、
うん、
まあ無関心でしたね。
そうなんだ。そうすると、
うん、
ご主人もあなたも、
はい、
ちょっとまあいわゆるこう人と交わって楽しむというよりは、本当に好きになった相手とだけ一緒にいることが楽しいようなタイプの人。
そうですね。
人との関わりは今更めんどくさいってわけだね。
まあ、それもありますけども、うん、この前もちょっと折り紙教室に誘われたんですけれども、
うんうん、
あの近所の、
うん、いいと思うよ、
うん、でも私不器用だし、ありがとうございますって言ってちゃんとまあ挨拶はしましたけど、
うん、
それは言ってません。
言ってません
言った方がいいかな、折り紙できなくてもいいのよ、おしゃべりだけでもいいからって言われたんです、うん、はい、
あのね、はい、若いうちはそれでいいの、ものすごくエネルギーが上向きな時は、人間っていうのは、
はい、
エネルギーが下降に入って、要するに下り坂っていう言い方は変だけれど、
うん、もうそうですね、
ね、はい、そういう山を降りてく時の人生ってね、うん、やっぱり周りに人がいないと、だんだん辛くなるよ。
今辛いです、
ね、
うん、
で、例えば本当にもう天涯孤独で自然だけを共にするっていう生き方もないではないけど、あなたがいみじくも今寂しいって言ってるのは、
はい、
それは人恋しいってことなのよ。
そうですね。
ね。で、前は上り坂の二人しかいなかった、
はい、
ご主人しかいなかったけど、
はい、
今となっては片割れはいないとすると、
は
い、人恋しさっていうのは、
はい、
やっぱり人と新しい出会いがあるっていうことの中に、
はい、
一番の喜びがあるものなの。だから不器用な折り紙でもいいから、
はい、
とにかく地域の人と挨拶以上の関わり、はい、かといって親しくなる必要はないんだよ、
はい、
向こうの人も私の存在を認めてくれているなっていう気持ち、
はい、
そういう安らぎが、
はい、
あなたを自然に悲しみから解放してくれると思う、はい、
そうですね、で
そういう生き方を少し選んでいかないと、
はい、
これから周りに人が減ってくるわけだからね、下り坂を降りていくってことは、はい、だからどんどん寂しくなっちゃうよ。
そうですね、
うん、で寂しい時は人間って必ず人を求めるもんなんだから、
うん、
ご主人じゃなくても、
はい、
いろんな人、ね、隣近所の人でいいから、
はい、
ね、探すようにしてみて、で折り紙教室誘われたんならもう絶好のチャンスじゃないの、はい、折り紙に上手い下手なんてないよ、
はい、
不器用でもできるようになってるからね、
うん、はいはい、
あとペットやなんかはいないの？
いないです。勧められたんですけども、
うんうん、
やっぱりの、ちょっと体調があんまり良くないんで面倒見れないので、
うん、
じゃあペットはいません。
あ、そうなの？
うん、
え、体調、その抗がん剤服用しててあんまり体調優れないの？
そうですね、
うん、
手足のしびれがもうずっとありまして、
うん、
これは先生も年単位だから自然に治るから1年か2年はかかるよっていう言われてます、
うんうん、
その手足のしびれと、
うん、
あと、まあ、倦怠感は気持ちの持ちようですね。
うん、そうだね、うん、
はい、
ペットはでもいいように思うな。
うん、
うん、あの犬だったら散歩に連れていかなきゃなんないけど、猫は散歩に連れていかないで、お部屋にいて撫でてれば、
うん、
あの向こうも感情を交流させてくれるから、
はい、
隣近所の人と折り紙教室に行くっていうことと、
はい、
それからまあできればペットは僕は救いになってくれると思うけど、
はい、
年取ってからのペットぐらい、
はいは
い、喜ばしいものは少ないよ。若い時には、
う
ん、ペットの素晴らしさって分かんないけど、年取れば取るほど、
うん、
唯一無二の存在になってくれると思うから、
はい、
この2つをぜひお勧めしたいと思います。
はい、ありがとうございます、はい、分かりました。
はい、お願いしますね、
はいはい、じゃあ写真は片付けます。
はい、そうしてください。
お分かりいただけましたか？
はい、どうもありがとうございます、
うん、高橋先生もおっしゃってたようにお声がねはっきりしてるし、お話もしっかりしてらっしゃるから、今やっぱりこれからどなたかお人たちと会話するチャンスをお持ちになった方がいいと思いますよ。
そうですね、
お一人でいるとだんだんね、喋、
うん、
り方も忘れてっちゃうし。
そうです、
うん、
電話かかってきてあーなんていう時がありますけどもね、はい、
うんうん、ということで今日の高橋先生の、ね、はい、アドバイス、
はい、
うん、大丈夫ですね、はい、
早速実行に移します。
はい、
はい、
それでは失礼いたします。
失礼します。どうも。はい。